夏目漱石作ガラス戸のうち1。ガラス戸のうちから外を見渡すと、霜よけをした芭蕉だの、赤い実のなった梅もどきの枝だの、無遠慮に直立した電信柱だのがすぐ目につくが、その他にこれといって、数え立てるほどのものはほとんど視線に入ってこない。書斎にいる私の眼界は、極めて単調で、そうしてまた極めて狭いのである。その上私は去年の暮れから風邪をひいてほとんど表へ出ずに、毎日このガラス戸のうちにばかり座っているので、世間の様子はちっともわからない。心持ちが悪いから読書もあまりしない。私はただ座ったり寝たりして、その日その日を送っているだけである。しかし私の頭は時々動く。気分も多少は変わる。いくら狭い世界の中でも狭いなりに事件が起こってくる。それから小さい私と広い世の中とを隔離しているこのガラス戸の内へ時々人が入ってくる。それがまた私にとっては思いがけない人で、私の思いがけないことを言ったりしたりする。私は興味に満ちた目を持ってそれらの人を迎えたり、送ったりしたことさえある。私はそんなものを少し書き続けてみようかと思う。私はそうした種類の文字が忙しい人の目にどれほどつまらなく映るだろうかと懸念している。私は電車の中でポケットから新聞を出して大きな活字だけに目を注いでいる購読者の前に、私の書くような簡単な文字を並べて紙面をうずめてみせるのを、恥ずかしいものの一つに考える。これらの人々は火事や、泥棒や、人殺しや、すべてその日その日の出来事のうちで、自分が重大と思う事件か、もしくは自分の神経を相当に刺激しうる辛辣な記事の他には、新聞を手に取る必要を認めていないくらい、時間に余裕を持たないのだから。彼らは停留所で電車を待ち合わせる間に新聞を買って、電車に乗っている間に昨日起こった社会の変化を知って、そうして、役所か会社へ行き着くと同時に、ポッケットに収めた新聞紙のことは、まるで忘れてしまわなければならないほど、忙しいのだから。私は今、これほど切り詰められた時間しか自由にできない人たちの、軽蔑を犯して書くのである。去年から、欧州では大きな戦争が始まっている。そうしてその戦争がいつ済むとも見当がつかない模様である。日本でもその戦争の一小部分を引き受けた。それが済むと、今度は議会が解散になった。来たるべき総選挙は政治界の人々にとっての大切な問題になっている。米が安くなりすぎた結果、農家に金が入らないので、どこでも不景気だとこぼしている。年中行事で言えば、春の相撲が近くに始まろうとしている。要するに、世の中は大変多事である。 ガラス戸のうちにじっと座っている私なぞは、ちょっと新聞に顔が出せないような気がする。私が書けば、政治家や軍人や実業家や相撲協を押しのけて書くことになる。私だけではとてもそれほどの胆力が出てこない。ただ、春に何か書いてみろと言われたから、自分以外にあまり関係のないつまらぬことを書くのである。それがいつまで続くかは、私の筆の都合と、紙面の編集の都合とで決まるのだから、はっきりした見当は、今、つきかねる。二。電話口へ呼び出されたから、受話器を耳へ当てがって、用事を聞いてみると、ある雑誌社の男が、私の写真をもらいたいのだが、いつ取りに行っていいか、都合を知らしてくれろというのである。私は写真は少し困ります、と答えた。私はこの雑誌とまるで関係を持っていなかった。それでも、過去3、4年の間に、その1、2冊を手にした記憶はあった。人の笑っている顔ばかりをたくさん載せるのがその特色だと思ったほかに、今は何にも頭に残っていない。けれども、そこにわざとらしく笑っている顔の多くが私に与えた不快の印象は、未だに消えずにいた。それで私は断ろうとしたのである。雑誌の男は、うどしの正月号だから、うどしの人の顔を並べたいのだという希望を述べた。私は先方の言う通り、うどしの生まれにそういなかった。それで私はこう言った。あなたの雑誌へ出すために撮る写真は、笑わなくてはいけないのでしょ？いえ、そんなことはありません。と相手はすぐ答えた。あたかも私が今までその雑誌の特色を誤解していたごとくに。当たり前の顔で構いませんなら、載せていただいてもよろしゅうございます。いえ、それで結構でございますから、どうぞ。私は相手と期日の約束をした上、電話を切った。中一日置いて打ち合わせをした時間に、電話をかけた男が、綺麗な洋服を着て写真機を携えて、私の書斎に入ってきた。私はしばらくその人と、彼の従事している雑誌について話をした。それから、写真を2枚撮ってもらった。1枚は机の前に座っている平勢の姿。1枚は寒い庭先の霜の上に立っている普通の態度であった。書斎は光線がよく通らないので、機械を据え付けてからマグネシアを模した。その火の燃えるすぐ前に、彼は顔を半分ばかり私の方へ出して、お約束ではございますが、少しどうか笑っていただけますまいか、と言った。私はその時突然、かすかな滑稽を感じた。しかし同時に、馬鹿なことを言う男だという気もした。私はこれでいいでしょうと言ったなり、先方の注文には取り合わなかった。彼が私を庭の木立の前に立たして、レンズを私の方へ向けた時も、 また前と同じような丁寧な調子で。お約束ではございますが、少しどうか、と同じ言葉を繰り返した。私は前よりもなお笑う気になれなかった。それから4日ばかり経つと、彼は郵便で私の写真を届けてくれた。しかしその写真は、まさしく彼の注文通りに笑っていたのである。その時私は当てが外れた人のようにしばらく自分の顔を見つめていた。私にはそれがどうしても手を入れて笑っているようにこしらえたものとしか見えなかったからである。私は念のため、うちへ来る四五人の者にその写真を出して見せた。彼らはみんな私と同様に、どうも作って笑わせたものらしいという鑑定を下した。私は生まれてから今日までに、人の前で笑いたくもないのに笑って見せた経験が何度となくある。その偽りが今この写真誌のために復讐を受けたのかもしれない。彼は気味の良くない苦笑を漏らしている私の写真を送ってくれたけれども、その写真を載せるといった雑誌はついに届けなかった。3私が H さんからヘクトをもらった時のことを考えると、もういつの間にか三四年の昔になっている。なんだか夢のような心持ちもする。その時彼はまだ血離れのしたばかりの子供であった。H さんのお弟子は彼を風呂敷に包んで電車に乗せて、うちまで連れてきてくれた。私はその夜、彼を裏の物置の隅に寝かした。寒くないように藁を敷いて、できるだけ居心地の良い寝床をこしらえてやった後、私は物置の戸を閉めた。すると彼は酔いの口から泣き出した。夜中には、物置の戸を爪でかき破って外へ出ようとした。彼は暗いところにたった一人寝るのが寂しかったのだろう。あくる朝までまんじりともしない様子であった。この不安は次の晩も続いた。その次の晩も続いた。私は一週間余りかかって、彼が与えられた藁の上にようやく安らかに眠るようになるまで、彼のことが夜になると必ず気にかかった。私の子供は彼を珍しがって、まがな好きがなおもちゃにした。けれども長ないので、ついに彼を呼ぶことができなかった。ところが、生きたものを相手にする彼らには、ぜひとも先方の名を呼んで遊ぶ必要があった。それで彼らは、私に向かって、犬に名をつけてくれとせがみ出した。私はとうとう、ヘクトーという偉い名を、この子供たちの抱擁に与えた。それはイリアットに出てくるトロイ1の優勝の名前であった。トロイとギリシャと戦争したとき、ヘクトーはついにアキリスのために撃たれた。アキリスはヘクトーに殺された自分の友達の仇を取ったのである。アキリスが怒ってギリシャ方から踊り出したときに、城の中に逃げ込まなかった者は、ヘクトー一人であった。ヘクトーは、 三度トロイの城壁をめぐってアキリスの矛先を避けた。アキリスも三度トロイの城壁をめぐってその後を追いかけた。そうしてしまいにとうとうヘクトを槍で突き殺した。それから彼の死骸を自分のチャリオットに縛り付けて、またトロイの城壁を三度引きずり回した。私はこの偉大な名を風呂敷包みにして持ってきた小さい犬に与えたのである。何にも知らないはずのうちの子供も、はじめは変な名だなぁと言っていた。しかし時期に慣れた。犬もヘクトーと呼ばれるたびに、嬉しそうに王を振った。しまいにはさすがの名も、ジョンとかジョージとかいう平凡な夜祖教信者の名前と一様に、豪もクラシカルな響きを私に与えなくなった。同時に、彼は次第に宅の者から元ほど珍重されないようになった。ヘクトーは多くの犬が大抵かかるジステンパーという病気のために一時入院したことがある。その時は子供がよく見舞いに行った。私も見舞いに行った。私の行った時、彼はさも嬉しそうに尾を振って、懐かしい目を私の上に向けた。私はしゃがんで私の顔を彼のそばへ持って行って、右の手で彼の頭を撫でてやった。彼はその返礼に私の顔をところ嫌わず舐めようとしてやまなかった。その時、彼は私の見ている前で、初めて医者の勧める少量の牛乳を飲んだ。それまで首をかしげていた医者も、この分ならあるいは治るかもしれないと言った。ヘクトーは、果たして治った。そうして家へ帰ってきて、元気に飛び回った。4日ならずして、彼は2、3の友達をこしらえた。そのうちで最も親しかったのは、すぐ前の医者の宅にいる彼と同年配ぐらいのいたずら者であった。これはキリスト教徒にふさわしい、ジョンという名前を持っていたが、その性質は異端者のヘクトーよりも、はるかに劣っていたようである。むやみに人に噛みつく癖があるので、しまいにはとうとう撃ち殺されてしまった。彼はこの悪友を自分の庭に引き入れて、勝手な狼藉を働いて私を困らせた。彼らはしきりに木の根を掘って、用もないのに大きな穴を開けて喜んだ。きれいな草花の上にわざと寝転んで、花も茎も容赦なく散らしたり倒したりした。ジョンが殺されてから、不良な彼は夜遊び昼遊びを覚えるようになった。散歩などに出かけるとき、私はよく交番のそばに日向ぼっこをしている彼を見ることがあった。それでも宅にさえいれば、よくうさんくさいものに吠えついてみせた。そのうちで最も猛烈に彼の攻撃を受けたのは、本所あたりから来る遠ばかりになる角兵衛児子の子であった。この子はいつでも、こんちはお祝いと言って入ってくる。そうして、うちの者から、パンの皮と一銭銅貨をもらわないうちは帰らないことに、一人で決めていた。だから、ヘクトーがいくら吠えても逃げ出さなかった。かえってヘクトーの方が、 吠えながら尻尾を股の間に挟んで、物置の方へ退却するのが例になっていた。要するに、ヘクトーは弱虫であった。そうして装甲から言うと、ほとんど野良犬と選ぶところのないほどに堕落していた。それでも彼らに共通な人懐っこい愛情はいつまでも失わずにいた。時々顔を見合わせると、彼は必ず尾を振って私に飛びついてきた。あるいは彼の背を遠慮なく私の体にすりつけた。私は彼の泥足のために衣服や外套を汚したことが何度あるかわからない。去年の夏から秋へかけて病気をした私は、一ヶ月ばかりの間、ついにヘクトーに会う機会を得ずに過ぎた。病がようやく怠って、床の外へ出られるようになってから、私は初めて茶の間の縁に立って、彼の姿を宵闇のうちに認めた。私はすぐ彼の名を呼んだ。しかし、生垣の根にじっとうずくまっている彼は、いくら呼んでも少しも私の情けに応じなかった。彼は首も動かさず、尾も振らず、ただ白い塊のまま垣根にこびりついてるだけであった。私は一ヶ月ばかり会わないうちに、彼がもう主人の声を忘れてしまったものと思って、かすかな哀愁を感じずにはいられなかった。まだ秋の初めなので、どこの間の雨戸も閉められずに、星の光が開け放たれた家の中からよく見られる晩であった。私の立っていた茶の間の縁には、うちの者が二三人いた。けれども、私がヘクトーの名前を呼んでも、彼らは振り向きもしなかった。私がヘクトーに忘れられたごとくに、彼らもまた、ヘクトーのことをまるで念頭に置いていないように思われた。私は黙って座敷へ帰って、そこに敷いてある布団の上に横になった。病後の私は、季節に不相当な黒八丈の襟のかかった名船のドテラを着ていた。私はそれを脱ぐのが面倒だから、そのまま仰向けに寝て、手を胸の上で組み合わせたなり、黙って天井を見つめていた。五。あくる朝、書斎の縁に立って、初秋の庭の表を見渡したとき、私は偶然、また彼の白い姿を苔の上に認めた。私は夕べの失望を繰り返すのが嫌さに、わざと彼の名を呼ばなかった。けれども、立ったなり、じっと彼の様子を見守らずにはいられなかった。彼は立ち木の根型に据え付けた石の蝶子鉢の中に首を突き込んで、そこに溜まっている雨水をピチャピチャ飲んでいた。この蝶子鉢はいつ誰が持ってきたとも知れず、裏庭の隅に転がっていたのを、引っ越した当時植木屋に命じて今の位置に移させた六角形のもので、その頃は苔が一面に生えて、側面に刻みつけた文字も全く読めないようになっていた。しかし私には、移す前、一度はっきりとそれを読んだ記憶があった。そうしてその記憶が文字として頭に残らないで、変な感情として、未だに胸の中を往来していた。 そこには寺と仏と無常の匂いが漂っていた。ヘクトーは元気なさそうに尻尾を垂れて、私の方へ背中を向けていた。蝶ズバチを離れたとき、私は彼の口から流れるよだれを見た。どうかしてやらないといけない。病気だから。と言って、私は看護婦を顧みた。私はその時、まだ看護婦を使っていたのである。私は次の日も、徳佐の中に寝ている彼を一目見た。そうして同じ言葉を看護婦に繰り返した。しかし、ヘクトーはそれ以来、姿を隠したぎり、再び家へ帰ってこなかった。医者へ連れて行こうと思って、探したけれどもどこにもおりません。うちの者はこう言って、私の顔を見た。私は黙っていた。しかし腹の中では、彼をもらい受けた当時のことさえ思い起こされた。届書を出すとき、種類という下へ愛のこと書いたり、色という字の下へ赤まだらと書いた滑稽も、かすかに胸に浮かんだ。彼がいなくなって約一週間も経ったと思う頃、一日を隔たったある人の家から下女が使いに来た。その人の庭にある池の中に犬の死骸が浮いているから、引き上げて首輪を改めてみると、私の家の名前が掘り付けてあったので知らせに来たというのである。下女は、こちらで埋めておきましょうか。と尋ねた。私はすぐ車屋をやって彼を引き取らせた。私は下女をわざわざよこしてくれたうちがどこにあるか知らなかった。ただ、私の子供の時分から覚えている古い寺のそばだろうとばかり考えていた。それは、山川祖皇の墓のある寺で、山門の手前に、旧幕時代の記念のように、古いえのきが一本立っているのが、私の書斎の北の縁から、あまたの屋根を越して、よく見えた。車夫は、むしろの中にヘクトーの死骸をくるんで帰ってきた。私はわざとそれに近づかなかった。白木の小さい墓標を買ってこさして、それへ、秋風の聞こえぬ土に埋めてやりぬ、という一句を書いた。私はそれをうちの者に渡して、ヘクトーの眠っている土の上に立てさせた。彼の墓は、猫の墓から東北にあたって、ほぼ一軒ばかり離れているが、私の書斎の寒い日の照らない北側の縁に出て、ガラス戸の内から霜に荒らされた裏庭を覗くと、二つともよく見える。もう薄黒く朽ちかけた猫のに比べると、ヘクトーのはまだ、生々しく光っている。しかし間もなく二つとも、同じ色に古びて、同じく人の目につかなくなるだろう。